エペソ人への手紙5章8節から10節をお読みいたします。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶにはあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見極めなさい。3日後にクリスマスを控えました。クリスマス、それは歴史上の出来事をお祝いするお祭りです。今から約2000年、2000年以上前のですね、 BC 5年前後にユダヤのベツレヘムで起こった出来事、一人の男の子の誕生をお祝いする、それがクリスマスであります。その時生まれたばかりの赤ん坊は貝羽桶に寝かされました。みすぼらしい家畜小屋での出来事だったと思います。リッチな気分のですね、光り輝く黄金に取り囲まれるような、そういった出来事ではありませんでした。むしろ非常に質素な貧しい中での出来事でありました。先ほど皆さんと共に歌いましたまぶねの堅えにという賛美は、クリスマスの本質を歌った賛美歌だとも言われている賛美歌です。17世紀の信仰深い牧師パウル・ゲルハルトの作詞、そしてそれに曲をつけたのが、音楽は神様を賛美するためにあるとの信念に生きたバッハであります。その日本語訳の3節4節に次のように記されています。きらめく赤星馬屋に照り、わびしき星草まぶねに散る、黄金のゆりかご錦の産着ぞ君にふさわしきよ、この世の境を望みまさず我らに代わりて悩みたもう、尊き貧しさ知りえし我が身はいかにたたえまつらん。この賛美の歌詞を引用しまして、中尾邦蔵先生が次のように語っています。尊き貧しさとは実にイエスのご生涯すべてを言い表している言葉です。イエスが貧しくなられたのは、私たちに豊かな命を与えるためでした。イエスはご自分を低くし貧しくし、ついに十字架の死にまで至られました。神の愛は自らを低くし貧しくし、他に与える愛です。私たちはこの愛によって生かされ、またこの愛に生きることによって本当に幸せになれるのです。クリスマスを賑やかに楽しむこと自体悪いとは思いません。しかし賑やかさの中に、また華やかさの中に、時にはリッチな気分の中に、クリスマスの雰囲気にだけ酔いしれてイエス・キリストの姿を見失っている、そういうことはあってはならないと思います。そうでなければ、今から2000年前聖書が記しますように、宿屋には彼らのいる場所がなかった、彼らのいる場所がなかった、私たちのクリスマスの中にイエス様の居場所がないということになりかねません。しかし今日におきまして、アメリカでも日本でも、いや世界の至るところにおいて、キリスト不在のクリスマスがなんと多いことでしょう。非常に華やかにクリスマスの飾り付けがなされる、サンタクロースがたくさん登場する、クリスマスの雰囲気を味わう、しかしそこにイエス様の居場所がない。 イエス・キリストを締め出してしまっているクリスマスということがなんと多いことでしょう。イエス様の場所がどこにもない、いや人々の心にイエス様の場所がないのです。先ほどの真舟の方への賛美の歌詞で日本語には訳されませんでしたが、ドイツ語版には次のような言葉が含まれています。私をあなたのゆりかごにさせてください。私をあなたのゆりかごにしてください。まあベビーベッドと言った方が分かりやすい人もいるかもしれませんので、私をあなたのベビーベッドにしてください。どうぞ私の中に入ってきてください。私のところには場所があります、あなたのための場所がありますという告白がこの賛美でなされているんです。ぜひ日本語で訳してほしかったなと思うんですけど、英語にも訳されていません。私たちの心にイエス様をお迎えするスペースがあるでしょうか。私たちの心別のことでいっぱいで、イエス様の居場所がないということはないでしょうか。いや、イエス様あなたこそ私のところに来てください、そういう思いでイエス様をお迎えする。そしてイエス様は私たちの心にお迎えするとき、心の真ん中にイエス様にいていただくとき、私たちの人生は変わるのです。イエス様は闇を照らす光としてこの世に来てくださいました。私たちの人生に光を与えてくれます。それは希望の光です。愛の光です。喜びの光です。平和の光です。クリスマスの光はそのことを私に伝えています。そしてその中心におられるのが世の光であるイエス・キリストです。主イエスは言われました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。私たちの心の真ん中にイエス様をお迎えする、それによって私たちの人生に光が与えられます。それは私たちの希望の光となるとともに、私たちを内側から作り変える光となっていきます。先ほど読みしましたエペソ人への手紙の5章8節には次のように記されています。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。主にあってという言葉がありますね。新約聖書で繰り返し繰り返し出てくる言葉ですけど、とても重要な言葉なんです。キリスト教を理解する上でとても重要な言葉です。直訳すれば主の中にあるという意味の言葉です。主の中にあって存在している、それがクリスチャンだって言うんです。イエス・キリストを信じるときに私たちはイエス・キリストの中にある存在に変えられる。イエス・キリストの中にある存在に変えられることによって私たちの人生が根本的に作り変えられるんです。そうすることによってイエス・キリストとの命のつながりができてきます。主イエスはこのようにも言われました。私はブドウの木で、あなた方は枝です。これもイエス・キリストとクリスチャンとの関係を表しています。命のつながりの関係です。木の幹から枝へと命が流れるように、イエス・キリストから私たちクリスチャンへと命が流れている。イエス・キリストは世の光です。命が私たちに流れ込んでくるように、イエス・キリストの光が私たちのうちに流れ込んでくる。そして私たちの存在が根本から変えられる。以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。イエス・キリストの光が私たちのうちに流れ込んでくるんです。 もちろん私たち自身が光になるわけではありません。月と同じですね。月は夜空を照らしてですね、満月になりますと、大きな満月になりますと結構明るいものです。しかし月そのものが光っているわけではありませんね。太陽の光を反射して光っているんです。私たちもイエス・キリストの光を浴びて反射する光となる。今は主にあって光となりましたとはっきり断言しています。この言葉を書いたパウロは決してあなた方は光になるべきですとか光になりなさいとは言ってないんです。あなた方はもう光なんだ、すでに光になったんだと断言してるんです。イエス・キリストを信じるならばあなたはもはや光です。それは私たちに実感があるかどうかに関係ありません。神の現実です。自分の感情や感覚を信じるのではありません。神の御言葉を信じるんです。御言葉は真実です。その約束は確かです。だから私たちの生き方は以前とは違うと言います。もう一度5章8節をご覧ください。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。もう光となったんだから、それにふさわしく歩みなさいと言います。あなた方は以前は暗闇でした。パウロはエペソ人への手紙でそのことも書いていきました。以前は罪の中に死んでいた、暗闇の中にあった、しかし今は違うって言うんです。そして4章の31節から5章の前半にかけても、暗闇の子としてではなく光の子として歩むことが記されています。少し長い箇所ですけどお読みいたします。エペソ人への手紙の4章の31節からご覧ください。無慈悲、これは人々に対する苦々しい思いという言葉が使われています。憤り、これは爆発的な怒りですね。怒り、心の底にある怒りの感情です。まあ根に持つような怒りと言ったらいいでしょうか。叫び、叫んで騒ぎ立てること、まあどんちゃん騒ぎと言ってもいいかもしれません。そしり、悪口、あるいは神への冒涜などを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物として香ばしい香りをお捧げになりました。あなた方の間では生徒にふさわしく、不信仰もどんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。あなた方がよく知っている通り、不貧困なものや汚れたものやむさぼるもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いの家に神の怒りは不従順の蔵に下るのです。 ですから彼らの仲間になってはいけません。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。イエス様を信じるなら光の子供です。今日あなたがイエス様を信じるならあなたは今日から光の子供です。何々の子という表現はヘブライ的な表現で、何々に属するもの、あるいは何々の性質を受け継ぐものという意味を持っています。つまり光の子というのは光に属するもの、光の性質を受け継ぐものという意味です。光の子であるならそれにふさわしい歩み方をする、それにふさわしい生き方をする。ですから9節に、光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのですとあります。まず光の結ぶ実は善意です。善意の反対は悪意です。悪意を捨て去って善意をもって人のことを思い人に接するのです。次に正義とありますけど、これは通常義と訳される言葉が使われています。神の義を表しています。人間の基準の正義ではありません。神様の正しさです。神の基準に従っての正しさです。光の結ぶ実は神の正しさに歩むのです。次に真実とあります。偽りのないことです。偽善ではないことです。不真実ではないことです。悪意、不義、不真実は闇の技です。光の結ぶ実ではありません。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。善意、正義、真実と三つのことが言われてますけど、光の結ぶ実の実という言葉は単数形、いわば一つの実であることを意味する言葉が使われています。三つは別々の実ではなくて、三つで一つとなる実であるということが語られているんですね。そして実節に、そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさいと言います。光の子として光の実を結ぶ生き方をするために、主に喜ばれることが何であるかを見極めることが肝心要であります。ローマ書の12章2節には次のように記されています。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえするために、国王の一心によって自分を変えなさい。主に喜ばれることが何であるか見分けなさい。主に喜ばれるとは、主に受け入れられるとも訳せることはあります。実はこの言葉ですね、旧約聖書がギリシャ語に訳したときに、ある重要な箇所でこの言葉が用いられました。創世記の5章24節にこのような言葉があります。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を捕らえたので彼はいなくなった。創世記5章に記されたエノクのことはとても有名ですね。神と共に歩んだ、他の人は死んだと書かれる中、彼は死なずに神様によって取り去られたと書いてある。 死を見ることなく神様の前に取り去られたのはエノクとエリアだけ、二人だけであります。エノクは神と共に歩んだ、神が彼を捕らえたので彼はいなくなった。このエノクは神と共に歩んだという言葉を紀元前3世紀のユダヤ人学者たちがギリシャ語に翻訳するときに、エノクは神に喜ばれたと訳したんです。神に喜ばれることが神と共に歩むことなんだ、そう彼らは理解してこの言葉を使ったんですね。神と共に歩むというのは神に喜ばれること、神に喜ばれる歩みをすることなんだ。主に喜ばれることが何であるかを見分ける、それは主と共に歩むということであります。光であるイエス様を信じることによって私たちも光となりました。すでに光です。太陽の光を反射して輝く月のように、イエス・キリストの光を反射して輝く光となりました。神様の愛を受けて光のことをさせていただいたわけですから、この神様の愛に応えていきたいと思います。クリスマスのシーズン、イエス・キリストがこの世の光として来てくださったということを覚えつつ、また私自身もこの方にあって光とされたんだ、光の子らしく歩んでいく、そのことをもうしっかり心に刻んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、この闇のようにイエス様は光として来てくださいました。世界中をくまなく照らす光として、どんな闇の中に沈む人のもとにも届く光として、イエス・キリストの光の届かないところはありません。そして私たちもこの光に包まれて、今や闇ではなく光となされたこと、光の子とされたことをありがとうございます。どうぞ光の子としてふさわしく歩むことによって、このイエス・キリストの光を証しするものとなっていくことができますように、私たち一人一人をあなたの光によって輝かせてくださいますよう、あなたご自身が御霊によって私たちを満たし導いてくださいまして、用いてくださいますように心からお祈りいたします。今日から始まります一週間の旅路も、主が共におられ導いてください。光の子らしく歩むものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。